の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。あなたを愛する者たちのために、人の思いを超えた良い賜物を備えてくださる神よ、どうか私たちに何者よりもあなたを愛する心を得させ、私たちの望みうるすべてに勝る約束のものを与えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を購読いたします。お手元の泉のほとり中面左側をご覧ください。詩編第111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。主の御業は大きく、主の成し遂げられることは栄え輝き、主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主を恐れる人に糧を与え、御業の力をご自分の民に示し、御手の業は誠の裁き、よよ限りなく堅固に。主はご自分の民に贖いを送り、皆は恐れ敬うべき聖なる皆。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は優れた資料を得る。 主の賛美は永遠に続く。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を性別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。恵み深い天の父なる神様、主イエスの復活を祝うこの主の日、私たち一人一人を礼拝の場に招いてくださいましたことを感謝いたします。主よ、あなたは人を顧み、道に迷う者に道を示し、絶えず人を導かれる神です。あなたの御前に罪あるものを見捨てず、絶えず手を差し伸べ、憐れみと慈しみを注がれる神です。何よりも罪人のために一人子イエスをお与えくださった神です。私たち人のために日々限りない恵みと誠を注いでくださっている、そのあなたの御前に、私たちも一人一人自分の心の思いをすべて、また真実に注ぎ出すことができますように、この礼拝のひとときを通してますますあなたに近づいていくことができますよう助け導いてください。神様、昨日から台湾高雄信仰教会においてコイノニアキャンプが始まりました。韓国、台湾、日本という国籍を超え、 またさまざまな歴史的な背景を超えて信仰による交わりを持てますことを感謝いたします。今回のキャンプも楽しく実り豊かなものとなり、何よりもこのコイノニアの土台に主イエス・キリストがおられることがより確かなものとなりますように、ホストを担ってくださる高尾の教会の方々を励まし力づけてください。また品川から参加されている兄弟姉妹たちの健康と帰りの道を守ってくださいますように。そして今日は平塚教会から北川和明先生をお招きすることが許され感謝いたします。どうか先生の心と口を強め、大胆に御言葉を語ることができますように、先生を送り出してくださった平塚教会の上にあなたからの祝福が豊かにありますようお祈りをいたします。今週も品川教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御前をまっすぐに歩んでいくことができますように、体の弱さを覚えている方々、また闘病中の方々を顧みてください。いかなる時にもあなたを信じあなたに目を向けて生きることができるよう、その信仰の歩みを守り導いてくださいますようお願いをいたします。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。箴言第20章27節、旧約聖書1017ページ下の段をご覧ください。箴言第20章27節、主の灯火は人間の吸い込む息、腹の隅々まで探る。
10年ぶりにここからお話しさせていただきます。お招きに感謝です。お懐かしいお顔もたくさんありますが、10年ですから私どもはお互いにこの世を過ごす期間を10年縮めたことになります。で、この年になりますと自分に納得した生き方で終わりたい、自分を尊敬できるとまでは言えなくても自分なりにこれでよかったんだと思って残りの日々を過ごしたいと思います。で、いきなり自分のことでちょっとあれですけど、私もそれなりに努力はしておりまして、精神的なところはなかなか難しいんですが、体のことは、余計なものを食べないようにしまして、生まれて初めてですね、今年の6月の健康診断で、全ての数値が、自慢話ですけども、全ての数値が標準の中に収まりました。生まれて初めてです。 運動はきちんとして食べ物も我慢をちゃんとするようにしているからだと、そこには自分で納得しております。ケーキが食べたい、でも太るとか、ゲームがやりたい、だけど勉強しないと、この頃は大人でもゲームやるようですから、仕事をしないとっていうことでしょうか。人の心には天使と悪魔が住んでいる、世界中で言われます。正しいことと欲望の間で誰もが葛藤するからですが、天使というからには宗教です。でキリスト教で言えば聖霊のことです。聖霊はどんな悪人の心の中にも住んでいて、その人の心に訴えかけるんです。太るぞとか、テストが近いぞと、うるさいことを言うのが天使というのが一般的な理解です。ですが聖霊であれば、中性脂肪がどうのとか、LDL コレステロールがどうの、聖霊がそれを言うとはあまりそういう気がしません。でそれで考えますと、いい点がテストでいい点取りたい、太りたくない、血糖値下げたい、そういったことも欲望といえば欲望です。これがやりたいと、でも我慢しようは、善と悪との葛藤というよりも長期的な欲望と今の欲望の間での葛藤だ、そうも言える気がします。でそう考えると、こうした二つの逆の思いは動物にもあります。猿やイルカといった高等動物は、我が子が死んだらその場を離れがたい気持ちになると言われています。嘆き続けたい。でしかし群れ全体のためにはいつまでも嘆いていてはいけない、立ち去るべきだと、そういう、個体単独の欲望と、それよりも上位の種族としての欲望と、どちらも本能です。本能の葛藤です。じゃあ我々の景気か健康かというのも、天使と悪魔じゃないかというと、そうとも言えない気もするんです。一番深刻な場面、皆さんの中にそうした方がおられたら、おつらいことを思い出させてしまうかもしれませんが、一番深刻な場面、愛する子供に先立たれた、でそういう時、我が子の死をいつまでも嘆いていたいのに、心の中でしっかりしろと、正しく振る舞え、自分のことばかり考えていないで立ち直れという叱責の声が聞こえるっていうことがあると思います。天使の声は本能じゃありません。もっと超越的な霊的な事柄です。でもし仮に宗教的超越的な天使の声がないんだとすれば、葬儀の場で気丈に振る舞うのも、対面を保ちたいという欲望だと考えることが科学的ってなってしまいます。でも違うでしょう。悲しみを乗り越えて立ち直ろうとするのは、損得づくの長期的な戦略じゃありません。正しいことをしたい、正しく生きたい、立ち直ることが正しいのなら正しく立ち直りたい、だから頑張れるんです。猿やイルカは多分本能です。 でも私たちは正しいことがしたいんです。でそして正しい選択ができたら、私たちは悲しい中でもすがすがしい思いになります。でこれがケーキやゲームのレベルであっても、でケーキやゲームならもちろん長期的な損得はありますが、それだけじゃない、正しく生きたいっていう願いもあります。正しく生きたい、正しいことがしたい、だから正しい選択をしよう、それは人間の持つ良心の働きです。でそして聖書はその良心が、神が私たちに与えてくださっている心の灯火だと教えます。それが箴言です。で私たちクリスチャンも普通の人と同じように良心を押し殺して目先の欲望に従うことがあります。得だからと良心に蓋をすることはあります。でそういう時は心にわだかまりを残します。でこの少し後ろめたい思いをするのは信じていない人も同じです。で逆に良心に基づいて行動できた時には、辛くても損をしてもすがすがしい気持ちになります。それも信じていない人も同じだと思うんですが、どうでしょうか。神など絶対にいないと言い張る人も、私はそういう人も欲望を我慢できたら心の奥では喜びを味わっている、でそれは罪から解放された喜びだと、まあこちら側からはそう思います。ですが絶対に神などいないと言い張る人、そうやってせっかく心の奥で最高の喜びを味わっているのに、でいいことできたときに、これはただ欲望の長期戦略だと自分で自分にそう思い込ませては不幸です。神様から与えられた良心だ、神に従えて嬉しいっていうのが本当でしょうけど、それを自分で否定してしまっては不幸です。で、神などいないとムキになる人は大抵宗教の偽善や欺瞞を暴こうという気持ちがあります。で、その正義感は立派です。だけど何のための正義感か、神がいないのなら他の人が偽善言ってたって、他人の欺瞞だって別にそんなのあってもなくても関係ないじゃありませんか。神がいないなら金儲け、人を騙して金儲けするのも動物の本能です。で、神がいないのなら正義も悪もありません。宗教の欺瞞を暴こうとする人たちも、神がいないのなら自分と同じ考えの人を増やして安心したいっていうだけ、ただの欲望です。でもそうじゃない、正義感から宗教に騙されている人がいるのは許せない、そうだとしたら、それは本能じゃ説明しきれない超越と関係する良心です。精霊に導かれている証拠です。意地張ってないで早く悔い改めますと言えば洗礼授けてあげますと、まあキリスト教の側はそういうふうに言いますが、こういうふうに果たして自分の心の良心は本能なのか、それとも超越か、心の内面を深く探ってみる、でそれが今日の箴言の腹の隅々まで探るというフレーズです。で腹の隅々まで探るっていうと、ネチネチ重箱の隅をつつくみたいですが、そういうニュアンス、もともとの言葉にはありません。徹底的に調べるという単語です。 いろいろな部屋を全部巡って調べるっていうような時に使われたそうです。でさらに聖書は私たちの良心を主の灯火と言います。主の灯火は人間の吸い込む息、腹の隅々まで探る。これ一つ前の翻訳では意味は同じですが印象がかなり違います。人の魂は主の灯火であり、人の心の奥を探るとなってました。で原文に忠実なのはマルチン・ルターの翻訳です。ドイツ語できませんが、この頃は、パソコンで訳してくれます。直訳すると、主の灯火は人の霊である。人の体の中のすべての部屋を通り抜けるとなってました。吸い込む息の息が、昔の聖書は魂、ルターは霊と訳します。でこれもともとの原文は確かに息なんですが、最初の人、創世記アダムは土でこねられた泥人形でした。それが神が命の息を吹き込むことで生きた人間になりました。息とはただ吸って吐く空気じゃありません。神から与えられた命の源で、生命力で、意識や精神のことも指します。私たちの心の奥にある神から与えられた命の源の部分が、自分の心を隅々まで徹底的に掘り下げて自問自答する、それが良心であり、神からいただいた神の霊です。心の奥を隅々まで照らす主の灯火として、神は私たちの心に良心を授けてくださった。でだから損するのは嫌だなと思いながらも、正しいことができたらやっぱり良かったと嬉しくなるんです。猿やイルカと違って、人は良心を通して神と対話しているんです。でですけど、小さなことでもこの良心が何か言っているのに、いや損するのはやっぱり嫌だと良心を無視していると、だんだんそうなっていきます。知り合いの女性で、自分の損になることは周到に避けてきた人がいます。友達と数人で会社を作って化粧品店を始めました。コロナの時に従業員を雇うだけの売り上げがなくなりました。でそれで仕方がない経営者たちが交代で売り子をすることにしました。で経営者がやってるんですから監視する人はいません。売上がほとんどないからバカバカしいと、彼女は店を開けないで、しかし嘘で出勤したように記録しました。で、コロナが明けて、売上が戻ってきました。で、売り子をやった時の時間数を計算して利益を分けようと。で、それが彼女だけ辻褄が合いません。で、バレたら困るから、まあ、勘違いかもしれないから出勤にカウントしなくていいよと応用なふりをしましたが、共同経営者たちはみんな友達です。それじゃかわいそうだと徹底的に隅々まで調べてしまいました。でその結果、店を開けなかったのに時給分は取ろうと嘘の申告をしたという以外には解釈のしようがないということになりました。共同経営者たちにとっては苦労を共にしてきたつもりが、ここまで卑しい人だったか。会議は非常に気まずい雰囲気になりました。で、疑いの目で見始めると、他にも怪しいことが次々と発覚します。いろいろ悪いことをやってたんです。いろいろ悪いことをやっていた ていうことは、彼女の立場からするといろいろと両親がチクチク傷んできた。両親の傷むタイミングは今までいろいろあったんです。何度も両親が傷んだのに、その都度両親を押し殺してきたんです。で、両親は本能じゃありません。聖霊です。聖霊は今までずっとその人を導き続けてきて、ずっとチクチク正しく生きろと言い続けてきたんです。それなのに彼女は聖霊を冒涜し続けてきました。じゃあ今さらバレてしまってどうしたらいいかって言いますと、悔い改めればいいんです。共同経営の友達と、あと神様に対して、ごめんなさい、もうしません。そうしたら救われます。ごめんなさいを言えば信頼回復できるかっていうと、普通は無理です。周囲はいくら謝ってももう友達とは思ってくれません。卑しい人と蔑み続けます。で、ごめんなさいを言っても、そういう意味で何の得にもなりません。だから彼女は謝ることをせず、その代わりにいわゆる逆ギレしました。みんなに、今までの友達に最大級の悪態をついて去っていきました。謝ったところで何の得もない、だから逆ギレした。そう聞くと、彼女は両親を捨てて、聖霊様もとうとう彼女を見放した、そうも思えますが、なんで逆ギレしたんでしょう。謝っても何の得もないからって言いますけど、逆ギレしても何の得もありません。逆ギレは悪魔が逆ギレしたら得するぞって支えたんじゃありません。かえって損するのにやったんです。損得を超えた行動です。彼女の心の中で両親がうずいたんです。悔い改めるべきだ、まず謝れ、両親が叫ぶんです。で、両親の叫びを聞きたくないから、耳を塞いで聞こえなくするために逆ギレしたんです。その人の心には、両親はちゃんと残っていて、両親はちゃんと最後まで語りかけ続けてくれてるんです。心の中の一番いいものを自分で打ち消しては、イスカリオテのユダと同じです。少し悪い方に行くと、そこから負のスパイラルに入ります。で、最後は魂を滅ぼします。で、しかし彼女の魂はまだ滅んだとは限りません。今からでも悔い改めれば、これからは両親に従って生きることができます。周りの人は卑しい人物と蔑んだままでしょう。それは周りの人が決めることで、大した問題じゃありません。10年年取りました。あともう何年かしかありません。蔑まれたとしても、そのあともう何年かだけのことです。それよりも永遠の神様の御前では、今からは自分が自分に納得できる、逆ギレなんかする必要がない、尊厳を持って生き直すことができるんです。私たちの両親は私たちに、あなたの罪は許された、もうキリストによってあなたの罪は許されている、だから悔い改めて人間の尊厳を持って生きろと、猿やイルカよりももっと立派な幸せに生きれるんだから、納得できるように生きろと訴えかけてくれている。それが聖霊が私たちの心に下っているということです。心の中で こうしたら得するよとささやくのは悪魔じゃありません。もともと持ってる自然な欲望、ただの本能です。それとは別に心の中には神から与えられた神の霊が宿っています。自分自身の人間としての尊厳を求めて、聖霊は心の隅々までいつも照らしているんです。ケーキが食べたい、人に先んじたい、自分だけ得をしたい、嘘を言ってもいい目が見たい、こういうごくごく普通の自然な欲望、私たちにあります。それとは別にもう一つ、正しく立派に生きたい、私たちの心の中には天使も住んでいます。小さな妥協、些細なごまかしを重ねると最後は逆ギレで、そうなるともう戻れない、尊厳を持って生きることはできないと思い込みますが、それは間違いです。戻れます。良心の咎めを感じるのは神が見捨てておられないからです。尊厳を持って生きることはもうできないと思うのは、本当は尊厳を持って生きていきたいと心の中の天使は前よりももっと大きな声で叫んでくれているんです。で、戻れるんだ、あなた方の罪は許されたと招いてくださっているんです。人がどう思うかは知りませんが、ごめんなさいを言えば自分は自分に納得できます。神があなたの信仰があなたを救ったと認めてくださっているのを感じるからです。で、それで私たちは自分を喜んで、自分を尊く思って生きることができるんだと思います。祈りを捧げます。神よ、私どもはつまらない欲望を捨てて尊いことのために生きようとしております。あなたのお導きに感謝です。ただ時に周囲の人と摩擦を避けるためにそれを妥協して配慮とごまかします。弱っている人に寄り添うと称して達成感や自己満足を得ようとします。そんな私どもにもあなたはまっすぐな心、正しい行いを喜ぶ気持ち、悔い改めの思いをお授けくださいました。感謝いたします。自分を裁くのでなく、あなたの許しと招きを喜んで身元に立ち返ることができますように、聖霊様の変わらぬお導きをお願いいたします。この祈り、主イエス・キリスト様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私どもを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。
私たち
Thank you.
感謝の祈祷を捧げます。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私どもがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私どもは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方々と平安のご挨拶をなさってください。それは今日初めに、今日は実に10年ぶりに日本キリスト教団平塚教会より北川和明先生をお招きし、説教と聖餐式そして祝福をご担当していただきました北川和明先生です。それでは今日初めて品川教会の礼拝にいらっしゃいました方をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。それではご報告をいたします。昨日からコイノニアキャンプが始まり、ファン牧師をはじめ19名の兄弟姉妹たちが参加をしています。30日水曜日の夜に帰国の予定です。どうぞキャンプのために引き続きお祈りをください。そして次週8月4日5日に夏季バイブルスクールを行う予定です。詳細を事務所の前とロビーに掲示しましたので、ご覧いただきどうぞ ご参加ください。以上ご報告を終わります。
平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私どもの主イエスキリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。